はい、皆さんこんばんは。今日は本当に寒くなりましたね。冬に逆戻りでダウンがまた欲しくなるような夜でしたけども、家族の食卓いただいてですね、お腹は非常に満たされて、今から、例の糧をいただきたいと思います。日曜日のメッセージは教会のアイデンティティ、壁のない教会ということで、このテーマ、言語の壁は若干あるみたいですけど大丈夫です。今日は日本語だけで申し訳ないですけども OK ですね。で、神様に召し出されて、ユダヤ人と異邦人が、本当救われてですね、一つの教会、一つの体となったエピソの教会でしたけども、そこに一つの問題が起こりましたと。それはユダヤ人と異邦人の間に敵意というその壁が残っていたと。そのことについてパウロがですね、ユダヤ人としてのパウロが、異邦人にまずですね、救われる前は異邦人のみんなはどのような状態だったでしょうかというところから呼びかけているところですね。2章の11節から17節ですけども、ここでまず異邦人は、まあ、外国人というふうに言うこともできると思いますけども、ユダヤ人以外の外国人ですから、私たちも異邦人ということですけども、まず割礼、無割礼、割礼のことを11節でパウロがまず述べています。11節読んでみますね。ですから思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼のものと呼ばれ、そのように呼ばれていたわけですね。アブラハムとの契約がない無割礼のものだったわけですね、私たちは。そして12節に、その頃はキリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。割礼がないということは神様との契約がなくて、ですから神様の何の縁もないという。そして縁がないだけではなくて、イスラエルの国から除外されました。ですから先民の相続というか約束の契約も持たない。そしてこの世にあって望み、それは永遠の命も、誠の神様との関係もないという、そのような絶望的な状態だったんですよ、というのが異邦人だったんですね。日曜日には、黒人の奴隷の時代の話と触れましたけども、あの時代でさえ実は本当に、大変な状態ではありましたけども、彼らはイエス様のことを知っていて天国の希望を持っていたんですね。ですから農場に生まれたらもう一生農場で働かなければいけなかったけども、彼らは、私たちは天に帰ることができる、私たちのふるさとは天にあるという望みがあったので、それを賛美にしてゴスペルというのは生まれていったと聞いています。ですから彼らには望みがあったんですね。でもこの異邦人には望みがなかったわけです。その状態から救い出されて、イエス・キリストの父によって、その遠いところにいたような私たち異邦人が神様の近くに来ることができましたと。13節にイエス様の十字架について語っています。13節読んでみましょう。しかしかつては遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスにあって、キリストの血によって近いものとなりました。イエス様の血潮によって罪許されて、それだけではなくて、新しくもう一度創造 された人間になりました。そしてそれがニュークリーチャーですね、新しい人としてくださったという異邦人です。何も望みもなかったところから神に近いものとしてくださったと。十字架の目的は神様と和解させるため、そして新しい人として作り変えていただくためにイエス様は血を流されました。そして同時にイエス様が十字架で、死なれた時に、そう、神殿の聖女と死聖女を分けていたあのカーテンが、幕がですね、上から下に下げたという記事がありましたね。もう立法から新しいキリストの新しい約束契約に移された。その同じように神殿にあったあの壁ですね、この壁が一つの隔ての壁となって、ユダヤ人と異邦人を完全に分けていたものでした。この壁にはここから先異邦人が入っていくと、清め、ユダヤ人が清められない、なのでそこにも律法の文字が書かれていたとあります。ここから先異邦人は入ってはいけませんと、そういうような文字が書いてありました。それは清めの律法としてあったということなんですけども、その壁が崩されましたと。ですからここで15節かな、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。ここは全ての律法ではなくてですね、モーセの律法が廃棄されたということで、そしてそこの壁にあったあの清めの律法がもう必要がなくなったということですね。そしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現しました。二つ異なった、それも敵対する二つのものをイエス様によって一つにされました。一つの体とされました。16節に、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。選ばれたものと選ばれてないもののその敵意、その壁を完全に取り除いてくださいましたと。そして一つにしてくださいましたということですね。ガラテアの3章28節に、ギリシャ人も、ごめんなさい、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜなら、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。もうすべての枠は取り外されましたと。そして異邦人は、律法に従う必要はないんですよと。もともと律法はユダヤ人に与えられたもので、ユダヤ人が神様の道を示すために、その道を歩むために与えられたものですから、異邦人がそれを守る必要はなかった。で、もともとモーゼの律法というのは613個あって、それにまたいろんなものを足して足して足していくので1000個以上の規定があって、その中には意味のわからないようなこともあったと。例えば貝を食べてはいけませんとかね、異邦人食べてもいいよって、食べることも、もう新約の時は全てもう血を這うものも全部食べてもいいよっていうふうになったわけですね。ペテロはなんかそれがなんか嫌だったんですね。で、パウロの時代にユダヤ人としてもうそういうのはもう清められたと、何食べてもいいんですよって思いながらも、ふとこう今までの習慣で異邦人と一緒に食べていたのに、なんとなく距離を空けてしまったことがありました。で、パウロさんは怒りましたね。で、ペテロも何か習慣でちょっと距離を空けてしまったということもありました。でも、そういうずっとそういうふうに、教えられてきたので、それを守ってきたので、異邦人と一緒に席をするのははばかられるという、そういう時もありました。でも、もうそれはなくなったんですって。10回という 立法はありますけれども、それは残っているわけですね。基本的に残っていますね。当然それは廃棄されてないですね。殺すなかれって廃棄されたら偉い子ですもんね。そういうことで、まあ一つあえて言うならば、安息日のことは変わりました。もともとは土曜日だったんですね。でも新約になってからはもう復活した日が日曜日だったから、まあ、日曜日ということでありますけども、安息日は今も安息日は土曜日と。でもイエス様は安息日にパリサイの、たちにね、こう井戸に落ちた牛だったかな、落ちたのを救い出す、そういうこともやりました。そしていろいろと指摘されましたけども、働いてはいけないと、そのような立法を、それは人のためのものであって立法のために人が作られたのではないと。基本的にイエス様もその十戒を当然守っていく、そして立法を成就するためにイエス様をいらっしゃった。ですからここでは隔ての壁というその立法をここでは廃棄されたということとになっていますね。そして次に、教会とはどういうところでしょうかと、19節から22節ですね。まず19節ですね。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのですとあります。こういうわけでっていうふうにね、パウロは説明しています。まず一つは同じ国民です。二つ目が神の家族というふうに表現しています。全く違うものが一つの家族になりました。そして家族であるクリスチャン一人一人が組み合わせられて、このレンガのように一つ一つが組み合わされていって、一つの建物になっていきました。そして築かれていって清められていきますと。で、教会でですね、私たちはこう今こうこのように集っているわけですね。仕事終わって本当は家帰ってゆっくりしてもいいのに、ここに来ることを選びました。それは家族がここで、一緒に会うことができる、そして一緒に食事をすることができる、家族の食卓をみんなで囲んで食事しました、そして賛美して祈って御言葉をいただくという、ここを来ることを選んだわけですね。だから偶然ではなくて、習慣でもなくて、それぞれの決心で予定を立ててここに足を運んで、今一人一人がここにいらっしゃるわけですね。そのことを神様は非常に喜んでいらっしゃると思います。そしてヘブルの3章の13節に、今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちが罪に陥りやすい弱いものですから、お互いに励まし合ってですね、祈り合って、そして固くなにならないように交わりを続けていきましょう。もう一箇所、ヘブルの10章25節、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかと。当時でも集まるのをやめた人もいたみたいですね。でもそうじゃなくて、励まし合ってイエス様の時が来るのが近づいてきましたということで、ますますそういう交わりをしていきましょうと。で、先ほどの御言葉のお互いにアカンタビリティを持ちましょう、互いが互いの責任を持ちましょうという、支え合いましょうというのと、集まりをますます持っていきましょうと。これはクリスチャンの成長というのはコミュニティプロジェクトですと。一人で頑張るのではなくて、チームで成長を目指すのですという。ですから教会に皆さん来ましょうと、 で、調査によっては今教会につながっている人がだんだんと減っていってますと。イエス様のことは知りたいけども教会につながるのはちょっとなという人が増えてきた。で、それは聖書的に見ると良くないんです。一匹狼では成長することはできないんです。じゃあなぜ教会に来るのでしょうかというその理由がですね、集うことの必要性の理由が3つあります。3つ申し上げますと、まず1つ目がこのエペソのような初代教会のお手本がありました。使徒の働きの2章43節から47節に、まず使徒の教えを耳を傾けていた。新約の学びですね。もう一つが信者の交流によって互いに励まし合っていた。三つ目が共に祈りを捧げていた。そしてパンを裂いた。聖餐式を持ちました。そのことをしていたわけですね、初代の教会は。そして二つ目の理由としては信者は神の家族の一員になったから。これエペソ2章学んできました。家族になりましたということですね。そして三つ目に信者はキリストの体の一部とされたからです。そしてそれぞれ異なった賜物が一人一人与えられていますと。ですのでいろんな働きをするのにふさわしい賜物を用いて一人一人がそのパートになって教会を支えていくのですよと。その時に賛美してまた愛し合って使い合って喜びを体験する。そのことによって霊的な成長を遂げることはできるのですと。一人で聖書を読むだけではこれは実現できないんですね。集まってするときにそのことが可能なわけですね。そしてそれが神様からの命令なわけです。進められていることなんですね。ですから今日は水曜日ですけども、日曜日じゃないと絶対にダメというそういう立法はないわけですね。水曜日に私のこの水曜日が私の礼拝の時です。それも OK ということですね。昔僕が最初に救われた教会ではですね、日曜日が安息日であって、安息日には働いてはいけません。そして礼拝しなさい。だからまだ一般の教会もあるかも分かりませんけども、誠実厳守という言葉があったわけですね。日本語で誠実というね。その時は働かずに礼拝しなさいと。だあの頃僕も純粋でしたので、それがそうであればそれを守るべきだなと思ってですね、トヨタに就職した頃にですね、新人の1年生の田畑君は日曜日働かないって宣言してるらしいと。でそれが受け入れられてたんですね。またある意味すごいな。で先輩にも、わし運動会息子の行きたいのに日曜日休んだことないねんけど、なんで休めるんかって聞かれたりなんかしてですね。その頃は、まあ、立法ではないけども、それが神様のことやったらそれは守らなあかんやろって思ってたんですけども、だんだんとおかしいなと思い出したんですね。で聖書よく読むと土曜日なんですね。でそれもよく理解できてなかったんですけども、日曜日に、仕事をしたら罪やと思ってたんですね。でもそういう、まあ、ある意味、まあ、間違った教えをしてしまった、いわゆる僕の母教会ですけども、だんだんとそこに別れを告げて、警備部にやってきました。その方法をとっていた、何が残ったかというと、聖書の教えも素晴らしい。イエス様のことも素晴らしい。でも、友達はですね、田畑君のにはなれない、日曜日会社休まれへんからと、そういうメッセージになってしまったんですね。で残念なことになってしまったと。なので本当に正しい教えを今ならですね言えたと思うんですけども、ある意味その元の教会はだんだんとカルト化してしまったんですね。 正しい教えから離れていってしまうとカルト化してしまって、もう先生先生、神様よりも先生になっちゃった。そして今もその教会は存在しないと。ですので、この正しい教えが必要ですね。20節に、使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。当時から語り伝えられたこの御言葉ですね、神様の啓示の御言葉を正しく理解して、そしてそれに従っていくことができるように、そのためにジーザスがこの真ん中に立ってくださっている。いつもジーザスを見上げていって、そしてその時に聖霊がですね、語るんです。何かおかしかったら、それはイエス様の御心ではないとちゃうかなっていう、そういう声が聞こえてくる時に、本当にそれをチェックすることが できると。本当に御言葉に正しいでしょうかと、御言葉から見て正しいでしょうかということをチェックすることが必要ですと。22節に、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと。聖霊様の助けによって、今日もこのメッセージの前に賛美しました。で、本当にこの賛美がですね、本当にこの神の臨在をですね、こう感じるですね。この教会はエクレッシア、ジーザスの充満される場所ではなくて、充満そのものなんですね。イエス様の充満を感じるというかね、その賛美のその響きですね、多分皆さんも最後の方を感じられたんじゃないかなと思うんですけども、イエス様のその臨在を感じて、そして本当に心がこう柔らかくされたような、その時瞬間があったと思いますけども、本当にこのまず賛美、そして祈り、御言葉、御言葉を思い巡らすことによって、私たちのまた考えがまた変えられていくと、柔らかくしていただいて、本当にネガティブなものがポジティブに変えていただく、それは御言葉を思い巡らすことが必要と思います。はい、はい、あとまた、そう、最後のですね、最後ですけども、新しいイエス様のその律法、無効となった律法から新しく有効となった律法、イエス様の新しい律法は、互いに愛し合いなさい、これが私の与える戒めですと言われました。壁山もすでにもう取り除かれたと、イエス様はそのように十字架で宣言されました。十字架によって全てのものはもう血によって、私たちが宣言するときに壁は感じたとしても、それはもうすでに取り除かれたんですと宣言していく、その時に新しい神様の律法によって、私たちはもう一度立て上げられていって、その壁を乗り越えるというか、もうその壁自身を完全に粉砕してくださったということを思い巡らす、そのようにしていきたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、私たちは本当にかつてはあなたのことを知らずに、希望のないことを知らないほどのものでしたけれども、本当にあなたによって、本当に一方的な恵みによって選ばれて、あなたによって罪許された、神のことをされたことを感謝します。そして私たちのもう霊は神の右の座に座すものとしてくださっていることを感謝します。地上ではいろんな悩み、苦しみ、痛みありますけれども、私たちの霊はもうすでにあなたによって挙げられたもの、そして私自身はもう新しくされたもの、ニュークリーチャーであることを感謝します。そして私たちの努力や汗をかくことは あなたの御心ではなくて、あなたはもうすでに休みなさいと、私のもとで休みなさい、安息を得なさいと言って言われていることを感謝します。私たちの努力は何もこれに加えることはないと、あなたに全てを委ねることができますように、十字架で全てのことがもう処理されていることを感謝します。そして私たちはあなたの霊を本当にいただいて、ますますこの霊が解放されていくことができますように、魂の領域でうろうろして頑張るのではなくて、あなたの霊によって解放されていくことができますようにお願いします。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。でもう一曲賛美して解放されていきたいと思います。アーメン。